レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレディオ 2.4 キロですけどもね、いやもう今週一気にレビュー行ってもいいぐらいでもうそわそわしちゃいますけども、ないんですよね。喋りたいこと、喋るべきこととかネタを探そうと思って一生懸命今この1週間のこと振り返っていたんですが、ずっと大ちゃんと電話しておりましたですよね。そうですよね。誰かに会ったっていう記憶もないんですよね。ああ、ない。大ちゃん以外に会わずで、大ちゃんとずっとあれからですね、ずっと市川淳を見ておりました。先週のですねブスからなかなかいいじゃないかって話になりまして、でその後の会社物語でノーライフキングというなんか ゲームのネットの世界戦うみたいな、なんか伊藤聖光さん原作のこう映画があるんですが、それはちょっと載ってないので、ちょっと、載ってないというか、ニコ動には載ってるんですが DVD 化をされていないので、ちょっとケーブル等じゃないと見れないだろうなというね、 SF 放送とかじゃなくて、じゃあそれ抜かして今日つぐみ見たんですよね。この間レビューで紹介しましたけども、吉本バナナさんの超大ヒット作つぐみが映画化されてまして、それを見たって話は、まあ後ほどするとしてですね、それはレビューで大事に撮っておきたいと思いますけども、それで大ちゃんは途中で寝てたんですよね。で大ちゃんの感想としては、いい加減にしろ淳って言ってるわけですよ。でなんでって言ったら間が悪いって言うんですよね、市川淳さんに対して。何なんだってことを、まあ怒ってるわけ。まあまあ後で繰り返しになるかもしれないけども、で寝てて、いやそうかいなって話してたんで、いろんな話してて、そしたら大ちゃんが言うにはね、僕映画見ているときすごい集中して鼻息荒いらしいね。でつぐみってすっごい静かな映画なのよ。そんな、だってマーベルみたいな感じじゃないから何も興奮するとこはないのに、なぜか市川ジョンじゃねえや、ジュンの、このインサートマジックにやられて、無意識なんだよ、それが。頑張って見てんだね。で、映画楽でいいもの見てりゃいいもんね、口開けて黙って。で、最近で映画また見てるんでしょ、なんかぼちぼちと。で、この間レビューでね、面白い映画だけしかレビューで喋りたくないんで言いませんけどね、この間ジョン・ヒューズって監督さんいるんですよね。この人はブレックファーストクラブとか、そういう割とねブラッドパックって言ってね、昔80年代のアメリカでこう流行ったアメリカのこうヤングスターたちを使ったこうスタイルがあったんですよね。そういう人たちをブラッドパックって呼んだんだけども、その割とその若い男の子たち女の子たち使って割と映画撮ってヒットした80年代で、それのまあ代表作の一本のフェリスはある朝突然にっていうね、マシュー・プロデリック、プロデューサーズとか、多分顔見たことあるっていう人いると思いますよ。多分いろいろ出てるんですけど、ちょっと僕パッと出てきませんけどね、そうは言ってね。でその彼の映画を見てたんですけどね、いやそう、先週その市川淳見直してるって言ったじゃないですか、さっきね。でブスっていうね、富田靖子さんの主演デビューじゃねえ、市川淳さんのデビュー作見てみずみずしいなと思った後、フェリスはある朝突然に見るとさ、本当にジョン・ヒューズバカ野郎って思うのね。すごい集中して見るんですよ、多分見てるらしいの、つって言って。でもフェリスはある朝突然にはなんだバーカって言って、映画は寝るんですよね、よく僕も最近よく寝るんですけど、意図的に寝ることあるんですよ、面白くても眠いから寝ちゃえてシエスタの時間だって寝るんですけど、フェリスはある朝突然にはね、もう怒りながら寝るっていうんですか。でずっと文句言うね、映画見ながら、バカ野郎って変な絵撮ってんじゃねえよ、くだらねえんだバカ野郎って、もうずっとこのラジオよりも喋ってますよ、一人で画面に向かって一人夜中ね、深夜11時ぐらいから見出して、で次の日の朝見終わったんだけど、途中もう寝ちゃったんで、バカ野郎この野郎調子乗りやがって、なんだってんだって。お話がさ、要はアメリカの高校生がいて、でフェリスと男の子が学校をずる休みするっていうだけの話なんですよ。でその男の子に一日を描いてるっつうんだけど、くだらねえんだバカ野郎って言って、でまた友達巻き込むんだけど、その友達も親父に怒られるとかって言うわけね。うるせえ、怒られりゃいいじゃんね、こう徹底してやり合えよバカ野郎って、こうさ、どうでもいいんだってこう思って 見るこの冷たさっていうんですかね。で、時をかける少女の時はこう、ともよって言って寄り添ってみた僕も、全然寄り添ってやんないね、その。この落差ね。で、いや、そういうの見てたりとかしてたんですけどね、あの、つぐみや大ちゃん的には、会社物語って、これレビューでもあの、2年ぐらい前に喋ってましたけども、あの、それなんか暗い、暗すぎるっていう風に言ってたんでしょうね、昨日見てた時に。で、今日つぐみ見てって言って。つぐみはさすがにいい加減にしてくれ。ザ・邦画じゃないかっていう風にバッサリ言ってましたね。ご飯食べる？うん。とか、こういう感じだって言ってて。じゃあ大ちゃんもしかしたらオズが合わないかもしんないねっていう話になって、いや俺もそう思うんだってこと言うわけね。オズなんかそんなことしか多分言ってないよって言って、まあ僕も数本しか見てないけどね、3本ぐらいしか見てないけど、ヤスコ東京の調子はどうだい、お父さんそれはヤスコじゃないわよ、ケイコよ、とかこんなこと言ってるわけでしょね。だからあのさこれで大ちゃん言われたね。だから あんたって僕のことね、いや、だから、お前は持久力あるんじゃないかって言うんですよ。その、マラソンやるって言ったらある程度どこまで走ったり、最近も全然走ってないけどね。好きなんだろうって言って本じーっと読んだりしてんだろうって言われて、まあね、なんつって言ってたんだけど、そうかと思って、そういう人には市川淳は合うのか、なんて思ってましたけどね。まあまあまあまあ、それはいいとして。で、ないんですよ。話すことが。あ、あった思い出した、これね、いやこれ素晴らしい動画見つけました、この間。あの、本当にね、思わず天にも駆け上がる気持ちで、うーちゃんにこれだよっていう風に送ったんですけど、その動画がですね、あの、国鉄最後の日って言って、国鉄が JR に変わる瞬間の一日を追ったね、テレビの特集があるんですよ。で、それは YouTube に載ってるんだけど、これが素晴らしい。何が素晴らしいって、丸々全部載ってるんですよ、当時の CM も込み で、これにもうテンションが上がって、で、まあ竹下恵子さん、ね、女優さんので、あともう一人なんとかっていう司会の人二人で国鉄最後の日を特集したいと思いますって言って、こう岸恵子をね、フランスに中継して、でまた岸恵子がもうフランスではっていう、またこうフランスを自慢をするわけ、私ってハイソでしょっつって言ってね、こういうとこなんだよな、気になるのって思いますね。でフランスからの中継やったりで、そしたら、海高武さん、あの作家のね、でその人は仲いいカメラマンの人と、あの三雲さんを連れて、あの、夜行列車の旅つって言って、こう、夜行列車、生中継でしょ、夜行列車の中から。ただ、親父二人がダダダダ喋ってんのを、こう、本当に三雲さんが、ああ、そうですかっていうふうに、こう、言うやつがあるわけ。で、もう一個は、いろんなとこ中継するんですよね。その国鉄に、こう、国鉄から JR に変わる瞬間に、変わるときに、行けないと、その、JR になかなかそのね、そのスムーズに移動できなかった社員さんって、なんか労使運動みたいなやった人たちをこう JR な最初入れなかったらしいんだよね。でそれの話とかのとこ特集とかある中でさ、野坂昭之さんが多分記者の新聞記者かなんかの人とその一緒に鶴見操車場っていうんですかね、そこに行って、その労使組合戦った人で、これから JR に行く人っていう人たちの話を聞くっていうんですよね。で、この4つ5つぐらいがこう、その2時間の間でこう、特集されるわけですよ。で、それを、ずっと見てますね、この1週間。なんか、旅してる気持ちになっていいんですよ。ゆったりしててね、俺ついにここまで来ちゃったかってちょっと自分でショック受けたとこもありましたけどね、正直言えばね。でもそうすると野坂さんがやっぱやらかしてくるんです、またここで。そうするとね、その労使組合戦った人って最初大体番組始まって30分くらいのところでまずこう火を囲んでね、で JR はひどいっていう人の主張を聞いたり、でずっと鶴見操車場でずっと働いてきたおじさんの話を聞いて、そうですかってこう言ってるんだけど、その1時間後に JR にこの12時で日付で変わりますっていう最後のその V っていうか中継がその野坂さんのとこ行くとさ、もうさ親父たち20人ぐらいね、火を囲んで立ってんですよ。でそしたら野坂さんにちょっと今の気持ちを喋ってもらいたいと思いまして、その新聞記者みたいな人が言うと、野坂さんがいろいろ言いたいことがあるんで、手紙に書いてきたっつね、今こう文章に書いてきたって言って、その手がはがき、はがきというか紙を読み上げていくんだけども、読み上げてってるとさ、もう呂列が回ってないんですよね、どうやっても。で 歌をみんなで歌おうっていきなり歌い出してて、みんなもよくわかんない歌らしくて、なんか全然歌になってないんですよね。それでも関わらず最後はもう新聞記者の人にさ、あなたどう思いますかって聞くの。僕酔っ払っちゃってもうよくわかんないっていうわけね。そしたら新聞記者の人ももう酔ってるから、もうやけくそで、もうあと少ししか国鉄の時間はないけど、もうやけくそで万歳しようっていう風に言うんだよ。そしたら野坂さんが、そりゃもうこんな紙どうでもいいんだって、その持ってた紙をその火の中に入れるの。バカ野郎、万歳って言うんだよ。ね。で、最後の中継ですよ、それが。ね。国鉄最後の瞬間が、酔っ払った場所で万歳って言って、あと1分で国鉄に変わりますって、JR に変わりますっていう風に言うわけ。俺やっぱね、野坂昭之ってきた俺のヒーローだって言ったの、大ちゃんに。やっぱ、ここは、しめやかに加藤登紀子さんもこの日のために新曲作ってきた。ね。竹下恵子さんもいろんなこう、電車の、こう、列車のね、映画に出てきたからその思い出があるとかって言ってんのに、最後酔っ払いがバザーイって言っちゃうっていうところにさ、やっぱ、ほら、人の誕生日パーティーで、その人、その主役をその、なんつうの、パーティーの場でぶん殴るっていう人じゃない？高田文夫さんはこれを青春映画のラストシーンだっていう風に言ったじゃないですか。言ったらしい。俺やっぱね、こういう人になりたいね。やっぱ、いや、常々思っていたけども、やっぱ喧嘩してこの野郎って言っても、最後のこの感動的な終わり方しないでさ、その30年後にここでね、YouTube 大好きな男が、それを夜中一人でニヤニヤニヤニヤしながら何度もそこ見るんですよ、やっぱ。で、あと、うーちゃんに見てもらったら、うーちゃんどうだいって話したら、うーちゃん最初の見ててね、海光さんですって言って、こう、登場するときに、どうですか国鉄の思い出はって言ったら、電車より昔の列車の方が良かったねって、こういうらしいんだよ。なんか、やっぱ、いや、俺、好きだな、やっぱこの、昭和の感じっていうんですかね、やっぱり。何？何でって？そう、人の会話ね。そう、決まりきってる中で、やっぱ、こう、言わないっていう中で、やっぱ、率直な感想を言うじゃないですか、そこで。俺はこう思うよっていうことを言って、あ、そうですかって言って。今だったらさ、いやー、昔の列車からね、乗ってますが、今の電車もなかなか風情があっていいですね、ぐらい言うかもわかんないけど、まあ、僕は昔の列車が好きだねって、こう、言って、でその後海光武さん、その野坂昭之さんのバザーイの後にまた宝塚のね、その私鉄との今度争いになるっていうと、いいね昔のテレビはね、宝塚、大阪から宝塚までのこう電車の運賃っていうことをわざわざフリップで出すわけよ。わざわざ宝塚の元スター呼んできて、で宝塚私鉄はね210円で宝塚まで行くのに、JR は310円もかかるんですよって、わざわざフリップで持ってやってくるわけ。嫌だね、いいなーと思ってさ、ね。で、そのアナウンサーもアナウンサーで、その相手の。どうだね、JR、これで私鉄に挑んでみせろと、俺たち関西は私鉄が強いんだからな、ぐらいの勢いで言うんだよ。特集組んでるんですよ。それでも一切、その、JR にサービス精神がないもんね。だから労使運動やって JR ひどいじゃないかっていうとこまでそのフォローするわけだから、やっぱ気概が違うよね。やっぱりいいとこも悪いとこも全部やるぞっていうことをやるわけだから、そうすると見てる方だってこっちだってついてこうっていうふうに思うわ。そうすると、いや、もちろんテレビ局だって全部全ていいというわけじゃないよ、もちろんね。やっぱりいいですよ、これは。でその後、そのなんでそこにたどり着いたかっていうと、ベスト10を見ようと思ったんですよ、僕急に。あの、昔のテレビ見たいと思って。そしたら、このアップされてる方が、偉いのが。それでベスト10って入れたら、そのまたベスト10のね、83年の4月9日だか7日にやったスペシャルも、また丸々全部乗っけて、2時間半。で、当時の特集ってのをやるんだけどさ、いいね、昔の NC ってのは本当に生演奏っていうか生中継でしょ。そうするとさ、もう中継がうまくいかずにさ、ね、じゃあよろしくどうぞ、よろしくお願いしますって言うと、それで音が鳴らないとかさ、で、セットすごく組んじゃって、もうほら、なんだ、すごい思いっきりこう特殊効果みたいで煙焚いちゃったらもうジュリーが見えなくなるとかね、 そういうやっぱこうほんわかしたなんかのんびりした感じっていうんですかね、あの意味わかんない中継もあって、その温泉みたいなところでつないでてさ、ね、温泉にそのメンバー立たせて歌わせたり、でそのすぐそばでおじさんがもうあそこ出しちゃったりするっていうところがやっぱいいですねこれで。久米さんとか黒柳さんも失礼だもの、本当人に対してなんつうのかな、こうなんか八神純子さんに久米さんがなんかこう魚河岸で働いてる女の人みたいだとか、トラック運転してそうだとか、こういうこと言ったりするわけね、からかったりして、でこう黒柳徹子さんもさ、あの人カナダからの手紙歌ってた人、女の人に対してさ、ね、あなた足綺麗ですねって言って、何かやってる方法あるのって言うと、もう夜ね足上げて寝てるって言うんだよ。そうすると顔むくみませんって言って、その人顔まん丸なんだよね。その人に対して顔むくみませんとかって言ったりと、嫌なやつだよ本当に。いやでもそのぐらいがやっぱいいですね。いや、やっぱ俺コンプライアンスとかだい、あれらしいね今ね、いや存在論的政治っていうね、反乱主体化階級闘争っていう本読んでるじゃないですか。でそうするとね、人によっちゃね、やっぱりね、リベラリズムっていうか個人主義が進みすぎて嫌だっていう風に言う人いるらしいね。ああそうかと思って、わかんない、それは俺もわかんないんだ、どういう意味かはわかんないんだ。だけど保守的な人意見なのかちょっとわかりません。でも僕も個人主義がどういう意味で進みすぎてるかっていうことを詳細は知りません、これはね。だけどこの間ラジオで聞いてたのがね、一番、いやこれまあ昨日の特集っていうか、荻上チキセッション22で、これあの今日何日ですか、24ですか、今日は23ですか、22日のねちょっと放送で、あのバノンさんって人は更迭されるだなんだっていう騒動あるじゃないですか今。その中であのトランプ政権のはどうなんだみたいなことをね特集組んでたんですがね、その中でどっかの学者さんみたいな人がちらっと聞いたんだけど、オバマの時っていうのがね、一番こう割とこう人種の分断っていうのがそこら辺から進み出したっていうデータがあるらしいんだよ。つまりだから融和っていうことを叫びすぎて逆に分断を促しちゃったんじゃないかっていうね。であとこう、でリベラル側からもね、例えばフェミニストだ主張だで黒人の主張だって、それぞれもう別個にやっちゃうもんだから、なんかそこで統率っていうかうまく取れなくて、でその、矛先っていうのは大体白人の男性に向かうらしいんですよ。そうすると白人男性としては、男性って白人の側からするとね、まあそれは正しいというわけじゃない、これ誤解ないに言っとく。そうするとなんで俺たちそんな責められなきゃいけないのさっていうことになってきちゃったって話をちらっとしてたね。ああ、いやだから、その、僕はナショナリズムっていうか、つまり人種はこれで市場であるっていうことは全部反対なんですね。日本人が素晴らしいってことも反対だ。韓国人素晴らしいってことも反対。北朝鮮素晴らしいって人も反対です、正直言えば。全世界の人いいじゃんっていうことを言いたいタイプですね。まあ、完全にそれをこう、通せてるかってことは話別ですけど、白人至上主義っていうのは、まあ、あるのは分かる。分かるし、それを俺賛成とは言いません。だけど、だからといって黒人至上主義がそれで成立するかって言って、僕それノーなんですよ。もう特定の人種で至上するってことに全部ノーなの、僕は。だけど、だからね、その、やっつけるって言った時に、白人のてめえらこの野郎っていう言い方っていうのは、なんかあんまり好きな言い方じゃないですよね。なんかいちいち敵作んなきゃダメかという、わかんない、リベラルのその状況ってのを知らないからね、そのフェミニストの人たちの主張ってのを知らないから何とも言えませんよ。印象の話でしかないけどね。でもそういった主張の仕方、誰か敵がいてこいつらをやっつけるんだっていう主張の仕方してるんだとしたらね、なんかもうちょっと違う言い方あんじゃねえかという気はするね、俺はなんとなく。いやまあとにかくなあ、ちょっとでね、最近ちょっと思ったのがね、やっぱね、今日大ちゃんと喋ってたんですけどね、いやこの間ちょっと友達と喋っててね、まあ海外にいる友達なんだけどね、でそのまあ女の子なんですけどね、俺がさ、まあ名乗りなしに言ったことでも文面で伝えるって難しいね、 LINE やってたんだけど、そしたらまあなんか話の流れで、その、まあ、30だから結婚しなきゃとか、30だからしっかりしなきゃっていう意見もあるじゃないみたいなことを俺言ったわけだ。まあ、なんとなくまあ軽いノリで言ったんだね。 そしたら今時そんな人いるのっていう風に来たわけよ、彼女から。でも俺の周りじゃちらほらいたような気がするっていう風に思うのね。あの結婚のタイミングとしてもまあそろ一つそこか目安かなとかっていう話とかさ、バンドやってた人がそろそろそこら辺でっていうことってのはまあ聞いたことあるような気すんなっていう風に思ったね。でまあなかなか文面ですから、なかなかその自分の伝えたいこととか思ったことってその場で思ってもすぐパッと伝えられなかったです。僕口下手ですからね、こう思ったこと伝え言えないってこといつも困るんだけども、そこで俺はねその考えってのは分かるんだと、分かるっていうかそれは彼とか彼女がそういうふうに思うんだったら別に構わないって思ってるわけだけど、同意された時しんどいんだよなって話を彼女にしたわけさ。つまり俺たち、まあ、30過ぎてるけど、僕はもう30過ぎてるけど、そろそろ俺たちもねって言われると困るわけで、あんた勝手にしてくれ、俺は俺で勝手にやるからと、あんたと一緒に何もずっと付き合っていくつもりないしって、付き合っていくか付き合っていくかは別としても、まあそれぞれ違うわけだからっていうふうに思うんですよね。でそしたら彼女が、あのそれって日本的な考え方だよねってきたわけよ。でもね、同意を求めるっていうことね、相手に対してね。でも僕は海外に住んでないからわからないし、あの彼女はイギリスに住んでるんだけど、まあ、彼女の意見だから僕はそれに反対だとかっていうことを言いたいんじゃなくね、日本人っていうこともよくわかんないんですよ。先週の話になるけども、確かに文化とかそういったものある、言葉っていうことはあると、だけど思考っていったものって言った時に、それって僕そこで全部日本人はこうだよねって言い切れないわけさ。周り振り返ってみてもいろんな日本人がいるから、まあそんな付き合い、いろんな人と付き合ってきたわけじゃないですよ。で、いや、なんて言ったらいいだろうな。でもイギリスにはイギリスの同調圧力みたいなものがあるんじゃないかというふうにもなんとなく思うわけですよね。いやーそうかと思って、まあでも僕はイギリスに住んでないし海外住んでないから事情はわからないわけですよね、全く。でも一つ思うのが、映画とか見ててこんなに例えば海外の映画見て共感できるっていうことは、多分普遍的なものが何かあるんじゃないかっていう気はしてるんですよ。だからそうしなきゃ、例えば日本であんなに伝えてセックス・アン・ザ・シティが並ぶっていう事情がわからないわけですよね。まあそこ憧れとかっていうこともあるのかわかんないけどね、その辺は統計取ってないからわかんないけど、でも見た時にあるのは言葉の違いとか、もしかしたらその土地に柄によってのその景色の捉え方の違いだったりっていう、あくまで外側の話であって、その内面みたいなとこは果たして、まあ、どこまで内面かってことはあるにせよね、そういうこと最近考える。でそうすると、あの彼女は普通ってやだねって話で、そういう30とはって話になったんだ。でも普通って言っても普通って分かんないんですよね、そこで僕が。でそうすると大ちゃんとね、まあ、話飛ぶんだけど、例えばさ、この間友達と歩いていて、友達がおまわりさんがそば通ったら、おまわりさんにね、仕事しろって言ったんですよ、いきなり歩いていてびっくりしたんね。でなんでんなこと言うんだろうと思ったんね。で仕事しろって言ったわけで、大ちゃんと一緒にいてさ、あっと思ったのよ。でいや、あの人たちその仕事してるだろうに、パトロールしてそこで仕事しろってのはなんか嫌だなって言ってたね、大ちゃんと。でそうするとさ、大ちゃんがこれ前にも話したかもしれないけど、割とね、俺とお前って突飛な行動を取りがちだっていうふうに思われがちなんじゃないかっていうわけ。例えばお前だったら僕のことね、いきなり55キロ朝3時半に起きて歩いたりするとね、とか大ちゃんだったらなんかこういきなりパッと国際結婚したとかさ、あのまあまあいろいろあるんでしょうけど、そういったことでなんか影響を与えるんじゃないか。割とほら、俺と大ちゃんって結構悪口を言うから、人のね、あのバカ野郎っつって言って。だけどさ、これこのバカって言葉一つとっても、俺と大ちゃんの中じゃ冗談なのよこれは。あので他の人は例えばバカ、あのバカがさって言うでしょ、俺と大ちゃん以外が。そうすると俺と大ちゃん意外と結構ドン引きしてたりするわけ、それ聞いて。なんてひどいこと言うんだろうってね。でもさ、周りから聞いてりゃ言ってんの俺らなわけですよね。でそうするとさ、あの感覚の共有みたいなことが大ちゃんちょとじゃないとできなくなってるんですよ最近。僕大ちゃんとばっか喋ってるから、あの他の人と喋った時に そんなひどいことって大ちゃんなんかもっとひどいこと言うんだよ。でも結構人種ネタ絡めて2人でアハハって笑ってんだけど、これって2人にとって冗談なんだよね。これがいやー、だからそうするとね、やっぱね、言葉について悩むね。これがどうしたってね、なんででしょうね、気にしなきゃいいのにね。最近すごい気になっちゃうんだね。いやー、だからちょっとこの間ね、しいたけ占いやっても書いてありました。双子座のあなたは普通ってことが通じないって言うんだよ。普通こうじゃんって言われても、双子座のあなたはなんで普通ってなんだろうっていうふうに考え出すって書いてあるわけね。まあ、双子座が全員そうなのかどうかってことは分かんないですよ。双子座は多分1000万人ぐらいいるでしょうから、日本の人の中にもね、まあばらけて統計取ったとすればよ。でもそれは自分には当てはまるなというふうには思ったね、ちょっと。だからそうね、いやなんかね、あ、それでちょっと真面目な話になるけどね、いや明るい話できりゃいいんだけどね、つい哲学太郎だからこれしょうがないんだけど、あのそうすると、なんだっけな、言いたかったのが、あ、その彼女と喋った時に思ったのがさ、俺はやっぱりで、いろんな人がいるよねって話に2人になったんだけども、で、まあ、俺の周りは最近でも同意求めてくる人っては少なくなってる気すんな、なんていう話をしたわけ。日本人は分からないけど、俺の周りってことは言えるから。で、その話した時にパッと気がついたわけね。俺の周りって言うけど、結局俺って、あの、でその彼女が、まあ大人になれば付き合う友達ってある程度選べるもんねって書いてあったのよ。で、それ言われた時に、ああって思ったのね。俺って常にその好きなやつしか周り置いてないんですよね。あの、僕学校行ってないですし、会社っていうもの長く勤めたって経験ないじゃないですか。そうすると嫌だと思った人って付き合わなくて済んできてるんですよ、基本的には。ずっと長期で。だから僕がね、こんなに仕事が続かず人の言葉をこんなに真に受けてしまうって、やっぱね、俺に問題があるなと思ったんだよね。あの、誤解ないように言っとけや、自分学校行ってないからこうなんだなと思ったんですよ。で、これで、ね、誤解ないように言っとけば、学校行ってる人は全員こうだっていうふうに言いたいわけじゃない。僕自身に思ったってことね。だから、苦手なやつと付き合う方法って知らないんだよね、俺って結局。例えば友達の同士で揉めたっていうことはいくらでもあったんですけど、それでもさ、多少のそのアルバイトした経験とかに比べればまだ可愛いもんですよ、結局。なんとなくお互いイライラしててちょっと揉めちゃったとか、そのぐらいで、まあ、すまなくてアムウェイ誘われて困ったってこともあったけどね、まあ、そういうのは切ってますけど、さすがにそういうのは切ってるけども、為替切ったりとかそういうのあるけども、いやーと思って、俺なんかそれでふと気がついたね、あーと思って。だから、あの、人付き合いが苦手だってのは、まあ、なんとなく自分の中でも、まあ、好きですけどね、人好きですけど、絶対に。ガヤガヤしてるの大好きですけどね。市川淳の映画見てても、その、大ちゃんに、なんか好きそうだな、お前って言われたんですよ、大ちゃんに。なんでだよって言ったら、だってなんかさ、って言ってて、だってガヤガヤしてんじゃない、で、繊細な部分もあってさ、って言われて、あーと思って、まあ、それぞれみんな持ち合わせてるでしょうけどね、そういうポイントは違うということだと思うけども、いやー、それはちょっとね、気がついたところでありました。いや、下手だとは言わないけども、苦手な人とか、こう、うまく流せばいいじゃないとできないんですよね。それには、俺は経験値が圧倒的に少ないんじゃないかなっていうふうに、自分自身の話ですよ。だから学校行けとかこと言いたいわけじゃないのね。まあ、意地悪な人だとね、つい俺がこう思ったって話でも全部自分に引き受けちゃう人っていうのから、そうなると困る。そこはさすがに俺はそこまでフォローできない。だったらまあ放送で言うなって話あるけど、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ。まあそんなことをね、思った一週間でございました。はい。なんか、まとまりないですがね。そんないろんなことを考えておりましたですよ。はい。というわけで、今日はですね、映画が3本紹介できたらなと思ってますんで、やってみましょう。はい。というわけで、続いては、レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.5 キロインダハウスでございますけども、今日はですね、映画3本ですね、行きたいなというふうに思うんですが、まあちょっとね、時間の尺等もございますからどうなるかわかりませんけども、まあとりあえず行ってみましょう。というわけで、もうサクッとね、今日は行っちゃいましょう。今日の1本目は監督さんが高橋晩明で、主演が高橋恵子さんで、ドアですね。はい、ドアという作品がございましてですね、これはですね、何年ですか、1988年って言ったの、ゲームセンター CX のね、あのゲーム紹介するときも思い出しますけども、あの最近そういえば、あのスーパーファミコンの 10本ぐらいまとまったミニスーパーファミコンというのが出るらしいですけどね、あのこれはもういいですよ、マリオが何本か入って、マリオカートが入ってですね、もうこれあればもう楽しめること間違いなしと。多人数プレイは対応してるかどうか分かりませんけどね、あの僕の世代だと多分みんなは一回遊んだと思われる、スクエアから出てた聖剣伝説2なんかも入っておりますんで、またこの夏ですね、もう夏終わりますけども、また3人とかでですね遊べるゲームも入っておりますんで、やってみたらいかがでしょうかという、なんでこの話になったか分かりませんけど、まあ、1988年まだスーパーファミコン出てないと思いますけど、でまあこのドアという作品はですね、監督さんが高橋晩明さんで、主演が高橋恵子さんというふうに今言いましたけども、このお二人は夫婦ですからね、夫婦でまあ映画作ってるということですけども、これがですね、お話がですね、これ最近 DVD になったんですかね、あのアマゾンで見るとすごいですね、プレミアがついちゃって、中古品が1万2000もしますよ、でも何も買うことはございません。私大ちゃん家でネットフリックスで、見ましたから、月額980円払えば何も1万2000払わなくて済むということですけども、なんですけど、これがですね、主婦の方がいるんですよね、あのその主役の人を高橋恵子さん演じてんだけど、名前なんて言ったっけね、これね、ですね、これがなかなかねちょっと変わった映画なんですけど、なんだ今電話かかってきちゃったの、まあいいや、後で言ってよ、これがですね、まあ、主役の女性がいるんですよね。でその女性が団地に住んでるんですよ、団地マンションか。でそういうセールスマンがやってくるんですね、ピンポンつって言って、奥さんつって言って、あのセールスに興味ございませんか、これをやってるのは堤大二郎さんなんですけど、でこの彼が入ってきた時に、結構ですって言うんですよ、じゃ あのパンフレットだけでも置いてきますんでって言ったら、あじゃあ新聞券の中にでも入れといてくださいって言ったら、そのセールスマンがさ、ドアを開けてさね、そのドアの間に挟もうとするわけ。そしたら恵子がびっくりして、あのチェーンだけつけてあったんだよ、やめてくださいガンって閉めたら、そのセールスマンの手を挟んじゃうわけ。いっうわっ大二郎、ひどいな奥さん、仕事になりませんよ、どうしてくれるんですかね、言うんですよ、あなたがいきなり開けるからいけないんじゃないの、そんなこと言わずに奥さん、もう一回話聞いてくださいよ、話仕事になりませんよこれじゃ、帰ってくださいって言って返すわけ。そしたらさ、大二郎がさ一回ねエレベーターの乗るんだけど、もう一回戻ってきて、その稽古んちのドアをさ思いっきり何度も蹴るんで、カンカンカンカンカン、それから大二郎がこの高橋恵子を演じる奥さんに、あのストーカー行為を働いていくっていう映画なんですよ。88年だけども、だから先取りしてますよ。でそしたら最初は本当にね、ドアの前に落書きしたりとかだったんだけど、恵子がその洗濯もあのクリーニング戻ってきたのをさ、大きいマンションだから管理人さんに預けたのを取りに行った時に、その見るんだよ、これが恵子だって分かるわけ。そのいつも俺がストーカー行為働いてるところの奥さんだっつって言って、それからさらにストーカー行為が加熱してですね、電話とかで必要にこう、奥さん今何やってるんですかってこう聞いてくるようになってくるわけ。そのストーカーに必要に追い詰められていくわけですよ。でさ、これがおっかないんだけど、多分ね社会風刺みたいなことをやっているのかなっていうふうに思うんですよね。で、この手を挟むまで20分ぐらいあって、その他の段で部屋に住んでるストーカーじゃねえや、そのセールスの声っ ていうのがなんか入ってくるわけ、音声だけで。そうするとさ、全部その声を堤大二郎さんがやってるんですよ。あと管理人さんの声も、顔は管理人さん映んないんだけど堤大二郎さんが声を当ててたり、あと稽古がやっぱりもうさすがにね、こんなストーカー行為散々やられて大変だからって言って、あの家に行った、あおまわりさんに相談した時もおまわりさんの顔が映んないで、後ろだけこう背景からバックショットでおまわりさん映して、あの稽古さんを煽るわけ、高橋さんで。その声がね、また大二郎さんなんですよ。だから多分このね作品の中で、そのだんだんだんだんドアやったりとかしてもさ、周りが全然一向に関心持ってもらえないんですよね。ドアだけ隣の部屋の奥さんが開けて怖いわって言ってこう黙ってドア閉めたりとかするっていうんで、なんか都会の孤独みたいなものがね描かれてるんじゃないだろうかというふうに思うんですよね、この作品の中では。なかなか変わった演出しますから。なんですがね、この映画ね、プログラムピクチャーっていうのかな、娯楽作っていうのかな、そういったなんか2本立てかなんかでやってたらしいっていう話もなんかどっかでちらっと言うんだけども、本当に単純な娯楽作になっていてですね、なんか大ちゃんと見てた印象としては、なんかドサスみてえな映像だなっていう話をしてたんですよね。そしたら危ないデカみたいって大ちゃんが言う風に言うわけね。なんかこう手作り感があると言いますかね、ちょっとツッコミどころがある映画で、そういった意味で楽しいんですよね、この映画って。でも堤大二郎電話してくるじゃないですか。奥さん今何やってるんですか。結構無視しますよ ね。留守電でずっとしてあるとさ、いきなり大二郎がさ、歌を歌いますって言うんだよ留守の電話越しに。そしたら夕焼け小焼けのっていきなりね、な童話を、童謡を歌い出すしたりして、いきなりそしたら稽古だとパニックって電話出てやめてくださいなって言うんだけど、ほら出たとかって言うんだよね。なんか爽やかなストーカーっていうか、堤大二郎さんもイケメンちゃイケメンですからね、古い顔ではあるかもしれないけどね。で大ちゃんと見ててもうケラケラ笑いながら見るんですよね。そうするとこんなね、昼間にね、もうなんか5分ぐらいずっと電話してるやつ、当時電話ボックスよまだ、これもう近所の評判だぜこんなやつっていう風に言うわけね。電話ボックスで童謡を歌ってるやつがいるって言ったらさ、でなんかそういったところで、なんかこの映画ってね、なんか可愛いんですよね、なんかすごくね。あのでやっぱさ、そうするともう家の中にどんどんこう侵入してくるわけだ、このストーカーが。そうするともうこっちはもうさ、大ちゃんとね、いやでもわかるよなっていう風に言うわけね。ネタとして言いますよ、そ高橋恵子さん隣住んでたら俺だってやっぱり電話の一つや二つしちゃうぜなんて二人で突っ込みながら見るわけさ。やっぱり高橋さんやっぱりエッチだからさ、やっぱりなんかで、そしてもう、ね、粘着質にやっぱ撮るんですよ、そのなんか高橋恵子さんが追い詰められるぞ、やっぱそれ旦那さんだから撮れるんじゃないかと。で高橋恵子ファンにしたらこれたまんない映画ですよ。高橋さんがだって風呂場を掃除してたりするっていう映像が出てきますから、そうするとさ、うちの大ちゃん高橋恵子さんすごく好きなんですよね、僕も好きですけど、いやこれ恵子好きにはたまらないなってやっぱ風に見るわけ。そうするとね、視点がだんだん大二郎と重なってくるって、この堤大二郎とね。でそしたら奥さん旦那さん今日いないんでしょ、寂しいんじゃないですかっていう風に言うわけ。それは確かに高橋恵子だったら俺もそういう電話って。あとやっぱ綺麗な人はかかとも綺麗って思いました。高橋恵子さんやっぱ綺麗なんで、あのストッキングを履いて出てくるんですけど、そのかかとのアップが映るんですけどね、かかとも綺麗だなって思いましたね。やっぱでスラッとしてて、でなんかすごいこうちゃんと綺麗な格好して主婦やるんだよね。スウェットとか着ないんですよ。そういった点でも日常の高橋が見れる、稽古が見れるっていうんで、これストーカー的な視点としては、これちょっとストーカーの気分が味わえるっていう、いやいやネタですよこれ。今これタレントさん言えないから僕 YouTuber としてこういうこと言っとくけどもね、現実としてはダメだけども、映画としてなんかちょっとほら悪ふざけとして見るってことね、本気でやっちゃいけませんよって、こんな注釈つけなきゃいけない世の中になっちゃったからやだな本当で。そういう視点で面白かったですね。なんかであとツッコミどころがあるって、さっき言ったようにツッコミで見るじゃないですか。でなんかいちいち演出もなんかね、本当になんか笑えるんですよ。こう、最終的にこう家の中入ってきて、家の中追っかけられるところもさ、変わってセットなんだね、家の中が。それをセット上から俯瞰して追っていくとかって言って、ちょっとなかなか見たことなかった。 った絵だったと思いますからね。その辺でもなかなか面白いですよ。で最後もしつこいっていうか、もうなんかもう堤大二郎がまあほんと殴られ切られいろいろいろいろするんだけども、まあその辺もグロテスクでね、うん、結構びっくりしますよ。今まで夕焼け小焼けのって言ったらチェーンソーを振り回したりなんなりっていう風になってくるから、それもまあ要注目ですね。これあの真剣に見ないでください。あの本当になんかポップコーンなの食べながらどうなどうなバカだバカ野郎って言ってみるとすごい面白いですから、これ、そういう映画の楽しみ方もありますからね。はい、というわけで今日のですね1本目は監督さんが高橋万明さんで、主演が関根恵子さん、あ高橋恵子さんと、堤大二郎さんで、ドアでした。ちなみにですねオリジナルビデオ版のドア2っていうのもあるらしいんですが、それはもう全然話変わってるらしいですね。はい、あというわけでドアでした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目これはいいですよ。これはねドアと違ってねもう単純におすすめできます。はい、今日の4本目は監督さんがイウェン・ウーピンで来ました。主演がジャッキーチェンでドランクモンキー水拳です。もしかしたらこれレビューで前紹介したかも、いや多分紹介してないと思うんですけど、まあまあ、ジャッキーチェンの、まあ、代表作の一本だと思いますがね、まあ、僕は昔見てたんで、これネットフリックス載ってたんでね、ちょっと、大ちゃんと大ちゃんの奥さんと3人で先週の土曜日ですか見ましたけども、なんかバカな映画見たいね、楽しいなって、明るいのがいいって言ったらさ、もうやっぱ奥さんなんか大ちゃんの奥さんなんか、なんかネットフリックス載ってるなんか裸の男がなんかもう何度もその日一日繰り返しちゃうみたいな話で、いやちょっとこれはバカすぎるって話になって、なんだと思って、じゃあちょっと水拳見てみるかと思って水拳見ました、久々に。でこれ水拳2ってのもありますけどね、あの十何年後かに作られたやつね。で僕の友達でジャッキー好きがいまして、その幼馴染なんですが、その彼は言うにはね、ジャッキーすごく一時期見た時に水拳2が一番面白かったって話してたんですよね。だあそうっつって言って、ジャッキーちょっと見たことないから見てみるわって言って、水拳じゃあ2見るためには1見なきゃっていう真面目な発想しますから、1見て2見た時に俺ワン派だなと思ったんですよね。でワンは当時うーんと思って、ツーは別にと思ったの、正直言えば。もうジャッキーの映画になっちゃってるなって、もういかにもなジャッキーな映画だというふうに思ったね、正直言えばね。まあまあいろんな評価あるでしょうけどね、まあ、また見たらわかんないけども。で今回見たドランクモンキー水拳ですが、これはまあ傑作ですね。本当にですね、もう90点ぐらい上げてもいいぐらい大好きですね、この映画は。で、まあ、お話は、まあ、その、なんて言うんでしょうね、武術習ってる男の子が、もう暴れん坊なもんで、で、そのお父さんの、お父さん武道家でね、で、まあ、家がその教えてるわけだね、武術家みたいなことやってるわけだ。で、それで、お前もあまりにも手を負えないからな、つって言って、その、俺の、師匠についてもらうって言って、別の師匠つけるって言って、お父さんに言われて、その師匠から水拳を習うっていう、そういうお話なんですけども、これがね偉いなと思ったのがね、もう多分単純に言ってこれだけの話ですよ。でオープニングでさ、まず蹴りの達人のね、なんだっけな、なんか出てくるんですよ、そういう蹴りの達人が。でこれは殺し屋なんだね。でこいつがなんかターゲットを殺すシーンから始まるんだよね。もう最初からもうバトルシーン、あいやはいやはいやはははほほほね。でそれでまたジャッキーのシーンになっていく。そうするとまたそこでもう早速バトルシーンですよ。街出てもなんだって、あまずその武術館でこうお父さんがちょっと出かけるから、じゃあ先輩教えろっつって、先輩がね、猿の型鶴の型ってこう型を教えるわけ。それこそあれだ、ドランクドラゴンがやってたようなやつだ。それやって、でジャッキーがその先輩は生意気なもんだからやっつけちゃうわけで、また街に出るでしょ。そうするとまたその街出た先でまた喧嘩ですよ。あのね、この映画ね多分2時間いや100分ぐらいあると思うんだけど、やってることね基本的にずっと一緒なの。あのシーンが変われば、なんだてめえこの野郎、なんだって承知しねえぞ、はっはっはっほほほはっはっほって、もうこれだけなの。あのだから構成どうするとかそういったところ発想って多分この映画ないんです、正直言えばね。でもこれが面白くてしょうがないっていうのが不思議なので、画面構成もずっと一緒ですよ、基本的には。画面変わると、 なんだこのって言ってアップから引きの絵でそのまま戦いのファイトシーンに変わるっていうことをずっと繰り返していくんだけど、これが面白いのはなんでだろうって話だったら、やっぱり結局やっぱリズムなんだろうって話になったね。大ちゃんとやっぱこれってさ、ロバート・デ・ニーロ、ジャッキー・チェンの代わりできませんよね。やっぱりこれって。いくら練習したところできないことがあるだろうというふうに思うわけね。ブルース・ウィルスやるって言ったって、やっぱさすがに限界あると思うんですよ。でもこれをさ、やっぱりこう、もうダンスを見てるようなノリに近いかなというふうに思うんだけども。で、僕はその、前、水拳2見たときに、比較したときに、なんでワン好きかって言ったらね、その、喧嘩する理由がむちゃくちゃだっていうとこいいんだよね。で、ジャッキーがまた、その、要は途中でお父さんとこ抜け出してだなんだかしてつって言って、腹減ってるからって言って、その食堂に入ってね、なんか金持ちっぽいおじさんのそばついて、そこで大量に頼んでさ、その逃げようとするんだよ。で、捕まっちゃうわけ、店員に。で、お前無銭飲食だお前って言われたら、違う、あれは俺の連れなんだ、奴が払うって言ってるっていう風に嘘つくわけね。そしたらその店員がさ、バカ、あれは俺の親父だって言って、そこでまた喧嘩になるわけ。で、そこで師匠に初めて会うんだけど、そこでやっつけちゃうんだよ、店員を。むちゃくちゃでしょ？ジャッキー無銭飲食しようとしてるのに、そこで喧嘩するっていう、ここで道徳ってものはこの映画の中ではないんですよ、結局。でもね、いつも言うように映画ってこれでいいんですよ、表現ってのは。そこで、ジャッキーやっつけられちゃった、ああ、無銭飲食ダメって、これつまんないよ、これじゃやっぱり。なんだよ、バカ、さっき言ったように、ストーカーの気持ちがわかるぜぐらいはいいんですよ、話の中では。真剣に捉えちゃいけない。そこは、現実のうーたらこうたらとは話別個なの、完全に。どんどんつまんなくなっちゃう、そうすると。で、それがさ、やっぱ、いいんだよね。で、そこでさ、モラル破壊してやったぜ。どうだ？ね？俺はアウトローだ。なんていう、そこでメッセージ性も何もないわけ。ね？やっつけた。さあ逃げろ。これでいいのよ。結局は。で、これもこうでなくっちゃったもんだよね。だから、思想云々とか、めんどくさいこと話、どうでもいい。もう楽しい。ね？こいつがライバルだ。さあ戦うぞ。やっつけろ。ね。それで、一回負けるわけだって。またしつこいんだ、一つのシーンも。もう参ったって言っても、ジャッキーを、もう容赦構わずまだ平気でぶん殴るし、ジャッキーやられる時ももう勘弁してって言ったら、その殺し屋みたいなやつが最初またこう、戦う時にもさ、いちいち嫌なんだ。ね。俺の股の下をくぐっていけって、いちいちそのめんどくさいなんかやり方するんだけど、そこで植え付けるわけよね。そうすると殺し屋に対しても、こんちくしょうって、ずっと、もう話単純だからさ、その殺し屋と、お父さんがその殺し屋に狙われて、じゃあ強くなったジャッキーが戦う理由ってのも最後出てくるわけよね。でも、いや、映画って不思議だなって思いましたよ。その、いやもちろんね、ユエン・ウーピーさん怒るかもしれない、ジャッキーも。こんなバカな映画ねって言ったら怒るかもしれない。俺たち真剣に作ってるって言うかもしれないけど、真剣にバカやってるっていうとこが愛すべきポイントだと思うんだよね。で、これがですね、わかんないですよ。ジャッキーの他の見てながらわかんないですけど、なんかこう、まあ、ジャッキーがこれから行くっていう時期の映画かもしれないっていうふうに、ちょっとジャッキー氏は詳しくないんで何とも言えませんがね、いうふうに思うと、予算もないが、それでも行くぞっていう、このなんか熱みたいなのがやっぱこの映画ってあるんでしょうね、やっぱね。で、やっぱシーンみたいなことを解析すればさ、多分さ、お父さんのその、まあこれ他の映画でも言えるけどね、もちろん。お父さんのシーンってのは大体その武術館の中で出ますよね。そうすると、そこでまあ町の名士っていうか他のライバルみたいな人が入ってくるわけだ。多分これ1日だけで全部撮ってんだろうなーって、数日分けて撮ってるような感じにしてるけどとかさ、なんかそういうとこ可愛いんですよね、この映画。まあ、やっぱね、これはやっぱ名作ですわ。だからで、今回は、大ちゃんとですね、日本語吹き替え版で見ようって言って、日本語吹き替え版で見て、いつもジャッキーの声やってらっしゃる、石丸ひろやさんが、また相変わらず着替えてて、やっぱ声優さん上手いですよ、やっぱりこれね。テレビ東京版なんだ、ネットフリックスは。やっぱいちいちそこでさ、戦ってる最中でも、あ、そこ、ほら、別の足元狙う。と思ったらパンチとか、そういう、また、この昔の声優さんの吹き替えやってくれますんでね。フジテレビ版のこれ、青野武さんはテレビ東京版やってて、 この師匠を小松芳生さんやってるバージョンっていうのもあるらしいけど、そっちもちょっと見てみたいですね、これは本当に。まあ、とにかく日本語吹き替え版でぜひね、あの、石丸フィルアさんの声はもう、だってこれジャッキーの声になってるわけですから、これは。これは日本語吹き替え版で見てもいいんですから、これは本当に。まあ、とにかくね、このむちゃくちゃさ、あの、ジャッキーの多分この辺の映画、まあ他の見てないからなんとも言えないですけど、例えば、おバカな、むちゃくちゃやる映画とかっていう映画よりも全然むちゃくちゃですから、あの、なんか悩み吹っ飛びますよ。なんか元気出るなと思って、で、なんか退屈もするんだけど、それはそれでいいっていうところがまた、なんか、この映画の不思議なところですね。まあとにかく、もうテンポよくですね、あの、ずっと同じことやってるっちゃやってるんですが、まあ、同じことやり続けられるっていうのもなんか大したもんだというふうに思いますんで、これ絶対おすすめの一本ですんで、あの、ドアとぜひセットで、もう娯楽でなんだかポップコーン食べながらもうしょうがねえなって言いつつ見れる映画ですから、これもおすすめですんで、ぜひぜひ。はい。というわけで、今日の2本目は、監督さんがユエン・ウーピンで、主演がジャッキー・チェンで、ドランクモンキー・スイケンでした。はい、で、続いてですが、もう時間がないので、この辺でというわけですね。はい、つぐみ喋りたかったですがね、これはまた来週ですね。いや、ダメですね。やっぱりつい、やっぱり1本10分ぐらいは喋っちゃうという感じになってますね、最近。うん、まあまあ、しょうがないな、これな。というわけで、まあ、こんな感じでですね、レディオじゃねえ、レビュー 2.4 キロでした。続いては、エンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、あのレビューがですね、ちょっとやっぱ最近50分ぐらいいっちゃうとですね、僕的には45分ぐらいで収めたつもりだったんですが、つぐみね、今日見たてほやほやですから、もう今すぐ喋りたくてしょうがないですけどもね、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますのでね、あの、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってくださいよ、ほんとね。メールが来ないと本当にダメなんだから、もう本当にやる気なくてね、ほんとね、もうとこモチベーションがこう、張り合いがよ、やっぱりこう俺のハリーがやっぱこう、グッと出るためにはさ、ほんと、で、いや、ちょっと最近ね、オープニングでちょっと暗い話続いておりますけどね、なんでしょうね、やっぱ、ついね、やっぱ、いや、なんて言うんでしょう、ちょっとね、いろいろね、最近、なんかターニングポイントかなっていうふうに思ってる時期なんですよね。だから、周りの環境も多分変わってってこともあるでしょうし、なんかそういうとこで影響を受けてっていう、この間、いや、急に朝落ち込むときってありますよね、やっぱり。それが、朝ね、Facebook 見たんですよ。で、朝寝起きで見た。そしたら、友達がさ、割と、まあ、こんな仕事やった、あんな仕事やったってこと書いてあるわけね。で、そしたらさ、それ見て急に落ち込んじゃうのね。俺一体何やってんだろうっていうふうに思ったわけ。そんなこと普段思いませんよ。でも、いやー、俺ってなんかダラダラしちゃってなーって思って、なんか朝から急に元気なくなったりとかしてさ。で、そんな中でね、なんか朝からちょっとどうもなーって思った日で。で、そしたら、その日ね、市川純祭りって最近大ちゃんとやってるじゃないですか。で、そこで会社物語ってさっきもオープニングでちょっと喋ったんですが、まあ、花はじめさん主演のね、クレイジーキャッツのクレイジー映画の、最後の作品ですけども、市川純さん撮ってて、それをこう見てたんですよね。で、僕はそれ見てたんで、大ちゃんのところに持ってくときに、あのね、これ暗いんですよねっつって言ったのよ。で、まあまあ、詳細はまあ、デビューまた振り返って聞いてもらえたらなと思うんですけどね。あれ、頑張ってストーリー喋ってましたからね、だいぶね、興奮してね。で、大ちゃん見た感想としては、一言暗いっていう風に言ってたんですよね。あの、で、クレイジーキャッツが集まったとこ撮りたい映画だろうっていう風に思ったっていうの。いや、俺もそう思うって話してたんだけども。でも、やっぱあれね、そういった映画にさ、その朝からちょっと元気ない時、に救われるね、やっぱり。ジョニアンよ、元気出していこうぜ。っていう風にちょっと言ってもらえるようなね、気持ちになって、そうだよね、花さんっていう風に思ってさ。で、またあの映画のクレイジーキャッツの面々って、花はじめさんがね、ちょっとこう、まあ定年間近のサラリーマンやってて、今までの自分の人生ってどうなんだろうみたいなこう感じで、ちょっとこう、寂しいね、サラリーマンやってらっしゃるじゃないですか。でもその中でも、他のね、あの、クレイジーのメンバーってさ、 まあまあそのメンバーが集まってまた一緒に音楽やろうぜっていうことを言うわけなんだけど、いやでもこのメンバーで集まってね、クレイジーキャッツの面々がバーッと揃う中で、まあ、レビューでも喋ったと思うんですがね、このメンバーも6人か、まあ、7人、石橋栄太郎さんまた出てくるけども、いやもう残ってんのはもう犬塚さん一人だもんなと思ったらさ、でまたクレイジーの面々って結構こうちょっと寂しい死に方してらっしゃる方も多いじゃないですか、多いというかまあね、なんと怪我して亡くなってとかってことも谷さんとかそうだったじゃないですか、なんかこうそういったところでも来るね。でもこの映画の中でもそのクレイジーの面々が揃うと、よしもう一回やろうぜっていう風に言ってるのを見ると、いや俺もって思ってさ、なんか市川純が今の俺の友達だね、あんな感じだ。いや見てもらえば分かんない、元気ない時の市川純って本当聞くからさ、なんかグッと前向きにっていうところでいろいろあるけど、グッとで大ちゃんが言うには、ブスとその、会社物語っていうのを見て2人で言ったのが、結局どっちも同じ話だよなって話をしてたんですよね。周りと馴染めない登場人物主人公がいて、でも何か表現活動を通じてちょっともう一歩前に踏み出す、前一歩踏み出すってやだね言い方、でもこうちょっとこうね、まあ一歩踏み出すというところでさ、こうもう一回やるぞっていう気持ちになるっていうところで言えば、どっちも基本的には同じでっていう話してたんだけど、そうだからでもいいですね、その一人の監督さんとかっていうのをぐっと集中して見ていくとかっていうのはさ、やっぱ今日も大ちゃんちつぐみ持ってった時に、僕つぐみ見てなかったんだけど、他の映画見ようかってネットフリックスかなんかでそれこそ明るい映画最近市川純続いてたからさ、なんて言うとさ、大ちゃんがいやでもねもう最近純に純づいてるから、なんか純見た後なんかあんま明るい映画見たくないと、うるさい映画っつって言って、だからもう純でいいよっつって言って、大ちゃん見事に寝てたわけですけどね、本当にね、見終わった感想が30分削れるっていうのはもう本当にもう言われた時そこそこ気に入った映画だったんで、いやなんか好きな映画やっぱ隣でバッサリ言われるって結構辛いですな、本当ね。まあまあまあこんな感じですね。レディオ 2.4 キロでした。メール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってください。はい。というわけで、また来週。